南北友好条約。
この番組は毎週金曜の夜にニーナさんとカリンさん、そしてニーナさんと白玉さんの組み合わせでゆるい感じでお届けしているお休みラジオです。
はい、じゃあ、
はい、じゃあ第76回。
どうしたの
12月25日配信分です。
はい、
高杉ニーナです。
白玉葉月です。イエスキリストのバースデーですね。
はい、はお母ちゃん昨日誕生日おめでとう。
おめでとうございます。チョッパー誕生日おめでとう。
あ、チョッパー25日。
24。
おう、相葉くんも24日。あれ、相葉くん24日。うん、
昨日ほらあのお母ちゃん誕生日って言ったから、そこに便乗してみただけ。
お
う、あのチョッパーのやつは何がいいかな。いや、あのね、今まあ、さっきニーナちゃんとこの収録を始める前に知り合いでね、黒のレンちゃんっていうちょっと頭のおかしい友達がいるんですけど。
あ、その子なんだ。
その子がね、いきなりね、
うん、
ツイキャスで、
うん、
セリフ枠っていうのやってて、
うん、
ネットに転がってるフリーのセリフ集を順番に読み上げていくっていうのやってたんですけど、
うん、
まあね、キャラがキモいからね、すごい気持ち悪くて、
うん、
とりあえずなんかいい声なのに残念だねってみんなにコメントもらってて、いや面白いですねっていう話をしてたんですよ、
うん、
ちょっといいセリフのやつないかなと思って今ネットで探してるんですけど、このさ告白セリフ集はちょっとね、中二病感がやばいから。
いや、何を言ってもね、中二病だと思いますよ。
そうだよね、だって作品だもんな、
うん、
セリフ役柄別、ちょっとニーナちゃん悪魔とか読んでよ。
悪魔、
この好きなの読んで、どれが面白そうですか。すげー見てる、すげー読んでる一発目から僕面白かったけど、その5、6週、うん、どう
月王でしょ、
うん、
あ、ちょっとこれ私っぽい。
お、いいのあった。
あった。
では、ネットに転がっていたセリフ集悪魔の、
悪魔っていうかこれただの嫌な女だと思うんだけど、
悪魔、まあなんで、まあ、ちょっと悪女とかそういう系にも入るんですかね、のジャンルから、
はい、
高杉ニーナさんが読みます。3、2、1。
そんなに嫌いなら別に無理しなくてもいいと思うけど。違う
え、なんかさ、ナチュラルだねすげえナチュラルだったね。あのニーナちゃんが普通にちょっと許せないことがあった時とかに言ってそう。
なんかね、心当たりがあった読んだ中で一番心当たりがあった
こういうの言いそうみたいな。
うんうん、言ったこと
あるかも。
あるかも。ちょっと違うんだけどみたいな言ったことある気がする
あ、やばいやばいリアルなやつ。
私演技苦手だから、やっぱ自分に自分が言いそうなやつしか入れない。
うんこの中性的の一番最後のやつが、
うん、
あのものすごいファンタジーなんですよ、
うん、はい、じゃあ白玉さんのファンタジーまで、はい、3、2、1。
僕は舌を探してる。ずっとそれを探していた。僕は探していたんだよ。だからこれは君にあげない。すごいファンタジーじゃない。
今ね、今ちょっと、
うん、
大阪くんか、
うん、
なんかその辺が出てきた。
なんかちょっと高校生ぐらい。
あ、違う、松岡くんだ。
松岡くんか。あ、松岡くんはね、ちょっとね、畑が同じぐらいの年齢やりますね、きっとね、
うん、松岡くん言いそう。
言いそうだよね、
うん、
がやるキャラが言いそうでしょ。なんかちょっとファンタジー系のあのアニメとかゲームの主人公がいきなりなんかちょっとシーンとしたシーンのところで、
うん、
いきなり言いそう、
うん、
で周りの人が明日を探してたのみたいな感じになるやつニーナちゃん何言ったら面白いだろう。ニーナちゃんがさ、
うん、
少年とか言ってみたら。
少年、
うん、 長えな少年のセリフ読みづら。あのなんだっけ、上の方にあるさ、神様ってやつちょっと可愛い。
神様、あ、雨ばかり降らしてると僕怒るよって
やつ。そう、どっか晴れた日に出かけたいんだねっていう幼稚園ぐらいの子みたい、少年っていうか。面白い、このここのサイト面白い。なんかね何いいのあったの？
あのね、このさ、日本の首都っていうクソ長いやつが気になるんだけどさ、うん、日本の首都京都だろ、え違うの、だって京都に天皇いるじゃん、え違うの、あれ俺御所見た気がするんだけど、えじゃあ鎌倉、あ古い、じゃあ北海道でっかいしさ、で違うの、うーん、あ分かった、江戸だろ、え違う、ちょっと違う、合ってるけど違う、えどういうことだよ、意味わかんねえ廃藩置県知るかよそんなん、じゃああれだ東京タワー、え地味に違う、どういうことだよ全くもう
バカなのそいつ
バカだね、これ超面白い、
東京タワーって言ってんだから東京でいいじゃねえかよこれめっちゃ面白い。あー天使も悪魔も戦いもどうだっていいけどさ、なんであいつらもうちょっと穏やかになんねえのかね、てか言い争いしてるけど結局戦うの俺らじゃんあいつら上のやつら関係ねえじゃん、正直何喧嘩してんだろうな、ほんと平和だなっていうのがあって、
須田くん言いそう、
結局戦うの俺らじゃんっていうのがやばいめっちゃウケるあとなんだろう、男性だから私はあなたが嫌いなんですよ、これボソって言いそうだよね、
もうちょっと感情を殺して言ったらもっと刺さるよ、
うん、だから私はあなたが嫌いなんですよ、
ああ
何吸って吸って何、
すっごい刺さる
辛いよねこれ、
ジュンジュンが言いそう、
あー言いそう、
ジュンジュンかマモ、
あ4、これセリフの4なんだけど、
うん、
4と1をくっつけると、
うん、
あのメンタル弱い人はやられる気がする、
えじゃあつなげて言ってみて、うん、3219、
どうしてあなたはそうなんですか、だから私はあなたが嫌いなんですよ、
あ
っていうね、
つらいな、
辛いな、月をお前の頭に落とすぞこれやばいな、
いいな、それ入るだけで一気に中二病になるけど
面白いですね、
面白いですね、私もうちょっと恥ずかしさを取っ払いたい、どうしたら恥ずかしくなくなるんですか、
これさ、あの 0.5 回の時にさ、またあのカリンさんがね参加できる時に、うん、カリンさんに読ませたらすげえ面白そうじゃない、
カリンさんはね無理ですって言ってやらないと思う、
やんないと収録終わりませんよ決め台詞、
じゃらん
じゃらん、お持ち帰りの決め台詞はこれ、女性からの好感度が高いラブホの誘い方面白いこれ、いやこういうの最近まとめとか読んじゃうんだよね、はい、移動中とか
に、なんか面白そうなの読んでくださいよ、
好感度が高いラブホの誘い方ベスト5、
うん、
記事提供しらべさんですね、
はい、
まずトップ5を紹介する前に、
うん、
全部読みます、これ引用してます、これね検索すれば出てきますから、スポットライトっていう、まとめ記事のところですね、好きな人のぬくもりを今すぐにでも感じたいとき皆さんはどうしますか、お互いの家の場合、家以外の場合ラブホテルを使うことが多いのではないでしょうか例えば繁華街にて誰も見ていない場所で二人きりでごろんとしたい、そんな時男性は女性をラブホテルに誘いますよね、
うん、
しかしここで大きな壁が立ちふさがります、
うん、
次はバーに行こっかというセリフと同じテンションでラブホテル行こっかとは言いにくいものです、
うん、
そこが何をするための場所であるかは国民的に合意が取れているにもかかわらず、ぬくもりを伴う行為の提案はどうしても恥ずかしさを伴います、調べ編集部はその男性たちの積年の課題に終止符を打つことにしました、20代から60代の女性250人を対象に男性からラブホテルに誘われるとして最も好感度が高いセリフはどれですかというアンケートを実施したのです、すげえな、選択肢は以下の5つ、女性の皆さんどれも聞き覚えがありますよね、質問、男性からラブホテルに誘われるとして最も好感度が高いセリフは以下のうちどれですか、選択肢1、何もしないからホテル行こう、2、少し休んでいこう、 3、かっこストレートに、ホテル行きたい。4、エッチしよう。5、カラオケしよう。各選択肢の説明は省略させていただきます。それでは早速女性のコメントと合わせて順位を発表いたします、
うん、
これ面白いから全部読もうかな。
ちょっと私多分2番目か3番目が1位に来ると思うんだけど、
少し休んでいこうか、
うん、
ホテルに行きたい、うん、第5位、
ドゥドゥン、
何もしないからホテルに行こう。
うん、それはないな、
うん、4% ですね。強いて言うならこれ、そういった人が今の主人です。これ50代。
まあ相当硬い方なんだろう ね、はい、うね、旦那さんがそこの硬さに惚れたんだと思うよ、うん、そうだと思う、うん、4位、
第4位、
ドゥルン、
カラオケしよう。 7.6%、
うん、まあカラオケついてるラブホ多いですけどね、
うん、多いですね。女性の意見としてはカラオケなら OK と言いやすいから、これ40代、
うん、
そんなことがあった40代。このさ、コメント面白いな。
コメント面白いね。
はい、では補足文を読み上げます、
はい。
最近のラブホテルの多くはカラオケが備わっています。
言っちゃった。先に言っちゃった。
言っちゃったね。このセリフ、順位こそ低いものの、カラオケ好きの女性に限れば使うのも悪くないかもしれません。
うん、
万が一、だったらカラオケボックスでいいじゃんと言われた場合、それはダメ。俺ガウン着ながらじゃないとちゃんと歌えないんだよね。などの。言葉を、言う男性も少なくないようです。頭おかしいかよ。第3位、
ドゥルン、
エッチしよう、
うん、
8.4%、
うん、
こちらの意見としては隠さないで言われた方がいいから20代、
うん、
どうせする気なんだからストレートがいい30代、
うん、
ラブホに行く目的はそれしかないので何もしないというのは絶対に嘘なので、これ50代ですね、うん、やっぱそうですよね。
そうですね。でも、うん、エッチしようだとね、ちょっとストレートすぎてね、ちょっとね、カラオケ何もしないからよりは、まあ、うんうん、妥当な感じじゃないですか。
そうだね。下心見え見えだな多いぐらいの方がね、うん、まだ可愛いもんですよ。
まあ、言われる相手にもよりますね。
う
ん、
そうだね。補足として読みます、
うん、
普段物事を伝えるときは、うん、最初に結論をシンプルかつ具体的に言いましょうとよく言われます。しかしラブホテルに誘う場合だけでは例外のようです。ここまでどれも好感度が 10% 未満と低い数値でしたが、2位以降は一気に高い数値となります。ランキングを続けましょう、はい、
第2位、ドゥドゥン、
少し休んでいこう。これが 32% です。
あ、
で、必然的に第1位がストレートにホテル行きたいになるんですけども、うん、第2位の方は、女性の意見としてはスマートに感じる、これが20代、
うん、
少し休んでいこうですね、
うん、
でかっこいい、これも20代、
うん、
ちょっと夢見すぎですね。
そうですね。お互いにもうこれホテル行った方がいいんじゃないかなっていう時に、
うん、
ちょっと休んでかないだったら、
うん、
全然あの、うん、お互い同意の上で、でもそれを直接言葉にするのがっていうタイミングだったら、うん、少し休んでかないがいいと思います。
これ20代の子がスマートに感じるっていうのは年上の男性と付き合ってる前提なのかな。
多分そうですね。で
なんかホテル行こうとかじゃなくてちょっと休んでくって言われて、
うん、
まああの寝たりもできるし、
まあ7個8個上の、
そうだね、
うん、
5歳以上上のね、
うん、
あの大人な男性とわなんか年上の男性と付き合ってるルンルンみたいな子がちょっと休んでいこうって言われたらはぁってなるんだろうね、うん、
多分ね。
ちなみにこれは年の子ですね、50代の方のコメントが、
うん、
あのちょっと素敵なのが、
うん、
さりげない言葉に好感度が上がります。さらっと嫌味なく言える男だからこそ好感度が上がるよっていうことですね。これがねもうねちょっと休んでいこうだったらもうアウトですからね。
そんな気持ち悪いやつはそんな言い方しないよ。何もしないからホテル行こうって言うよ。
ほらちょっと休んでいこうよってその後につける感じね、キモ。はい、これはかっこいい、スマートなど褒め言葉が並びました、
うん、
ドキドキする女性も多いということですからその後に起きる展開を考えてもぴったりのセリフかもしれません。
はい、
はい、そして第1位、ストレートにホテル行きたい、これが 48%、
うん、同年代か年下の男の子に言われたらキュンキュンしますね、
う
ん、か
わいいね、
うん、
これの意見としてはサバサバしていて好感度が持てるから 20%、
うんうん、
他の選択肢は結局する気でしょ、話が違うじゃんってなるから嫌、
うん、
ストレート系言われた方がマシ、うん、これも20代ですね。
エッチしようよって言われるよりはホテル行こうよって言われた方がなんか綺麗だよね、うん、 でもホテル行こうよだからいいんだよね、うん、ラブホ行こうよだとちょっと引くんだよね。
そうだと思う。駆け引きするのは時間の無駄だから50代かっこいい。この人の方がかっこいい、
うん、多分男女逆転してますね、うん、
60代の方が男らしくていいと思いますって言ってる。かわいいね。なんか
もうなんか年下の男性をめでてる感じがね、
う
ん、
そうねそうね。これをね10ぐらい下の子に言われたらもう可愛いんじゃないかなっていうのが見えてますね、この60代。
でも60代の方は10ぐらい下でも50代ですけどね。
そうなんです、そうなんです。でもほら10違えば可愛く見えるもんだと思いますよ多分ね。
そうなのか、
うん、で1位に輝いたのはまさかのストレート系でした。これまで悶々と悩まされた日々に一筋の光が見えましたね。これにて世の男性の悩みの半分くらいは解決したのではないでしょうか。結果が出てます。これこういうさ自治ネタ的なものさ読み上げるの面白いね。
面白いね。
こんな感じらしいです、はい、面白いですねこれね。
とりあえず前半
はい
終了
終了。
いっせーので、南北友好条約
笑うねー。
南北友好条約はシーサーブログ、ポッドキャストにて配信中。また3人の迷う方の名言がたくさん、南北友好条約ボットも随時更新中です。
ブログは http://nanyu.caesar.net。
ポッドツイッターは @nanyuradio_pod で検索してください。
わっさん、ガンジューやろるんさ、白玉葉月です。イベント MC、イラストレーター、シンガー、この3つの活動を軸としています。どんなパフォーマンスをするのか、どんなイラストを描くのか、気になる方は白玉葉月で検索を。イラスト専用のツイッターもあるよ。
後半。
はい。
前半と全然違うんだけどさ、うん、この間モノマネ王座決定戦をやってまして、あれですネプチューンさんの方のやってて、
はいはいはい、
青木隆二さん、コロッケさん、清水明さんの息子さん、亮太郎、
日テレさんの方ですか、
うん、健太郎、亮太郎さん、横澤さんも出てたんですけど、
うんうんうん、
覚えてます？
覚えてます。
音楽の先生、
はい、横澤さんね、レギュラーで出てるあの細かいモノマネのやつが、ごきげんようの時間帯にやってるコサキン の, あのマイナーモノマネランキングみたいなやつに出てんすよ、横澤さん。すごかった。
横澤さんね今来てるな、
うん、花屋の店員さんとかやっててめっちゃ面白かったよ
そうで、なんと優勝したの横澤さんなんですよ、うん、青木でなんかザ漫才みたいな感じで予選があって、うんうん、それ多分秋に予選をやってたんだけど、うんうんうん、それでランキングをつけて1位から20位までの人たちがこう予選をしていくっていうので、うん、あの花香さんとか江原さんとかミラクルヒカルとかホリーとか、うんうんうん、原口さんとかあれだジャガーズとか、うん、アンガールズとかちょっとお笑い枠みたいな、
うん、ユニット系だね。
そうそう、で最後が実力派枠で、うん、トップバッター青木隆二さん、うん、2番目山ちゃん、
うん、
3番目コロッケさん、4番目清水明さんの息子さんだったの、うん、でもうすっごくもうどこも接戦だったんだけど、うん、横澤さん1回戦はあのよくいる友達みたいな感じで、
あー面白いシリーズじゃん
4人で女子会でお家で鍋パーティーみたいのをするんだけど、うん、ちょっと気に入らない子がいるんだろうね、その子をなんか事細かくいじめる感じ、
うんうん
うん、お鍋やるよお鍋やるよって言って、あ鍋しきない、なんとかちゃんあのその雑誌さちょっとここ置いてくれるみたいな、お客さんなのにごめんね動かしちゃって
気使ってる風でよう使うやつな、
あ箸がない、あ取ってきてくれるの、ありがとうごめんねお客さんなのにみたいな
ムカつく
でなんか今日さなんとかくんも呼べばよかったね、あでもダメか、なんとかくん呼んだらなんとかちゃんちょっとぶりっこしなきゃいけないもんね、
腹立つ、やばいね。
で最終的にキムチ鍋だったんだけど、その嫌いな子がうどんを持ってきたの、うんうん、あ締めのうどん買ってきてくれたんだ、でも今日はごめんリゾットなんだよねって言って断ってたんだけど、うんうん、最終的にその 共通のライバルの男の子が来た時に、うん、あ、締めでうどん買ってきてくれたの、やっぱりキムチ鍋の締めはうどんだよねみたいな、うどんにしようって
腹立つな、コロッと手のひら返しやがって
それがすごい面白くって、うん、決勝ネタは音楽の先生だと、
あ、最高最高だね。
ちょっと見る？
見たい。
ちょっとね、あのこの間見たやつよりねバージョンアップしてるよ。
ほんとやばいですね。あー面白かった 笑い疲れたよ。
放置したら55分も経ってたよ。いや横澤さんやばかったでしょ。
渡辺山押せたよ山動いたか山動いたかまんねえな
ー。いやー横澤さんいいわーと思って、
このさなんかちょっとこう限界スレスレのさ、うん、ウェブラジオだからさ、うん、うちらがモノマネとかやってもなんかね話題にしてくれたらいいのに。
モノマネっすか、うん、モノマネできないっす私。
え、できるでしょう。
ああの声似せじゃなくって、うん、中川家さん的な
あるある系、
あるある系とか、あいるよね的なのはできる。
うんうんうんうん、
声はできないな。
僕何のモノマネできるっけな。ああの HY の中曽根泉さんのマネできます、
う
ん、
歌
歌
歌マネか。歌マネ誰かいるかな。
あと全然マネしてなくても似てるって言われるのが、うん、ラーラーラーラーラーってやつアイちゃん。
あー
もうなんか見た目も含めて似てる、うん、
だって一時期瀬取りに入れてたっしょ、
ストーリーをね、うん、入れてたけど。でもぶっちゃけ愛ちゃん高いんですよ。全然晴れば歌える声なん、あのキーなんだけども、うん、で僕が本気で一番歌いやすいキーで歌うのならあのフラット2なんですよ。
あそう、
うん、あの大サビが一番いいキーで歌いたいってなったらさ、うんうん、やっぱ調節するじゃない、
うん、
その時に2つ下げるんだけど、あのあんまりイメージが変わらないらしくてバレない。
へえ、そういう感じだとあのジュディ・アンド・マリーさんとかは、
うん、
結構昔真似して歌ってた。 あとチャラとか。
あと僕もう一個得意なモノマネがあります。
はい、
チャラで思い出した。僕ノッコのモノマネ得意です。
あ、なんだっけ、フレンズ、
うん、
口づけを
あれ意外と似てるからじゃ目つぶって。
でも高くない？
あの歌い方ね、歌い方のマネね、うんうん、目つぶってて口づけを交わした日は、こうやって歌わない？あの人。
その次聞きたい。
ママの顔さえも見えなかった。
似てる。
そうそうそう、これちょっとキーは低いけどこれはねすごいね得意。あとなんだろうな、今ねずっとモノマネ番組見てて我々ができるモノマネってなんだろうってちょっと思ってたのでこんな感じになってますが、
あのなんだろう、やっぱ雰囲気モノマネ、
うん、
最初さそのカバーをするってなったらさ、
うん、
その人の歌を聞き込んでさ、で多分その歌い手さんのブレスとか、うん、ああ言葉の使い方とかを真似するところから始まって、
そうす、真似びってやつですね。
そうそう、
で真似から学ぶ。
自分でさやっぱりその歌い手さんによっては、うん、あのなんて言うんだろう、おの発音を普通のあいうえおのおなのに WO にしちゃう人とかもいるじゃん、うんうん、
いるいる。
なんかそれを直したりとか、
うん、
文章が例えば何、ある朝目覚めたらっていう文章があるのに、うん、歌のふわりでどうしても途中にブレスを入れるのに、うん、あるあさ目覚めたらみたいな感じのをちょっと強制したりとか、そういう風に、
あの分かりや、今のを分かりやすくすると庭の花水木です。
あ、そうそうそう、
こういうことでしょ。
プラネタリウムですごい注意された、
うんうんうん、
なんか大塚愛さんのブレス、あと宇多田ヒカルもそうだね、うん、なんかそういうのを直してったりとかするんですけど。
僕でも宇多田ヒカル声似てるって言われるんだよね。なんでだろう、歌ってると高音、
あ
似てるらしい。
かすれ方か、ハスキーだからじゃない。そうだからね、ハスキーな時ほど宇多田ヒカルさんを歌いたくなるの、うん、ファーストラブとか転調するから本来ならちょっと下げたいんだけど、うん、下げると AB が歌えなくなっちゃう。
僕この前フラット3で歌ったよこれ。
嘘だ、ファーストラブ3も下げたら一番最初のサーストラ出ない。
さあ
その音出ない。
キスはタバコの
個人的にはあのヒーローの曲が一番好きなんだけど。
Can you keep a secret?
あでも難しくてさ。
近づきたい。あちょっと早かった。
近づきたいよ君の理想に。おとなしくなれない。Can you keep a secret?
これかこのリズムか。
でこの間そうあの12月22日にクリスマス女子会をドサンコタイムでやって、うん、サイちゃん来てくれて、うんうん、サイちゃんのさくらんっていう曲と私のカラフルっていう曲をコラボしたのね、うん、でそのスタジオ連をその前の週にやったんだけどその時になんかニーナちゃんってイメージ的にそのカラフルとかさくらんとか、うん、あとまあエターナルも結構、うんライブでよくセットリーに入れるからそういう低い系の曲が得意なんだと思ってたんだよねって言われて、
うんうん、
私本来プラネタリウムとか、
うんうん、
自分の曲もチェリッシュとか高い方が得意だよって言ったら、うんうん、へーって言われてあれあそうみたいな、まあ、そのさイベントごとによってさ、うんうん、そのなんて言うんだろうジャンルを変えて歌うからさでも基本的にボアちゃんとかさ、うん、大塚愛さんとかの方が得意だから
なんかあれですね意外とこうセリフスタートモノマネスタートの割には前半後半、
はい、
途中で真面目な話になって
ます。あのさこれでもさ2015年最後の放送なんですけどこんなグダッとしてていいんすか。
え何か問題ありますか。
なんか2015年はこうだったとかさ来年はこうしたいなとかさそういうのは
来年
はじゃあ来年にしようそれは、うん、
来年はね、
うん、
来年でいいよ。2015年お疲れ様でした。
はい来年もよろしくお願いします。じゃあなんか
じゃあもう潔く今年もお世話になりましたまた来年もよろしくお願いしますでいいんじゃないですかね。
はい
2人では
い。じゃあいっせーので、
今年もお世話になりました来年もよろしくお願いします。じゃあね
おやすみ。